おはようございます。2020年1月12日第3礼拝を始めます。前奏のうちに静まり、心を神様に向けましょう。聖歌409番を賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。愛と恵みに満ちた神様、週の初めに神の家族とともに礼拝をお捧げできる恵みを感謝いたします。今こうして礼拝堂に集い、共に礼拝ができることは決して当たり前のことではありません。あなたが私たち一人一人をこの礼拝へと招いてくださいました。心から感謝いたします。今日は特別な日です。成人を迎える青年がいます。あなたがこれまで愛し慈しみ育んでくださったことを感謝いたします。どうぞこれからの歩みの上に豊かな 祝福がありますようにお祈りいたします。私たちは様々な思いを胸にここに立っています。心のざわめきをあなたにお委ねしつつ、語られるメッセージに心を向けることができますように助けてください。私たちが生きるこの世界では本当にいろいろなことが次々と起こります。心が踊るような喜びもあれば、悲しみの中で心の平和を失いそうになることもあります。恐れるな、私はあなたと共にいると励ましてくださる神様、私たちに平安と希望をお与えください。これから語られるメッセージに期待します。力と愛と慎みの霊を与えてくださる神様、私たちを強めてください。まだ神様を知らない方が一人でも多く、あなたのもとに導かれることを願います。そのために私たちが喜んで労することができますようにお支えください。メッセージを語られる本先生を聖霊で満たしてください。私たち一人一人が心の扉を開き、あなたが今日伝えようとしていることをしっかりと受け取ることができますようにお導きください。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日は第一第二礼拝で、新成人祝福式がありました。6名の成人たちが着物を着て、すごく祝福された時間を持つことができました。あれこれ、すいません。はいはいですね、6名ですね、池上あこやさん、郡司真希さん、宮本かなめさん、大下ありささんですね、はい、小林マリアさんで、古川花さん、古川花さんが見えなくなっちゃった、はいですね、はい、の6名が成人祝福式の時を持ちました。第3礼拝はこれから彼女たちは成人式に行かなければならないので、みんな第1第2礼拝に出たんですね。今彼女たちいないですけれども、同じ気持ちで彼女たちを祝いたいなというふうに思います。はい、それでは聖書を見ていきましょう。ヨハネの黙示録の3章20節になります。聖書をお持ちの方、聖書をお開きください。はい、それではお読みいたします。ヨハネの黙示録3章20節。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。 元旦礼拝、新年礼拝の2回にわたって、戸の外に立っておられるイエス様、そしてその扉を叩いておられるイエス様について見てまいりました。で、今日は食事を共に従っておられるイエス様を見ていきたいなというふうに思っております。主イエス様は何にを増して私たちと共に食事をしたいと思っておられます。食事をするという行為は生きることに直結していますよね。食べれば生きますけれども、食べなければ死にますね。すなわち食べることこそ生きることですね。食べることこそ生きることっていうのは、創世記で、神様が人をお作りになった時に、神様が人にもうすでに定めた天命ですね。天命であるがために人がどんなにあがこうが、人がどんなに拒絶しようが、どんなに知恵を絞ろうが、人は食べずして生きることができません。食べることこそが生きる基本ですね。テレビ東京の番組で、こういう題の番組があるんですね。ウルトラハイパーハードボイルドグルメリポート。ご覧になったことありますか？ウルトラハイパーハードボイルドグルメリポートっていう番組なんですけれども、この番組には、副題と言いましょうか、説明があるんですね。こういう説明です。食うこと、すなわち生きること。食の現場に全てが凝縮されている。やばい人たちのやばい飯を通してやばい世界のリアルを見る番組というものですね。この番組はいわゆるこう豪華絢爛な誰が見ても美味しそうな食べ物がこう並んでいるようないわゆるこうグルメ番組ではないんですね。日本を含めたこう先進国と言われる国々のゴミが巡り巡って集まって積もってケニア一の最も大きなゴミ山となったそのゴミ山で暮らしている少年がそのゴミ山の中から金目になるものをかき集めて、でそのかき集めたものを持って行ってお金に変えて、そのお金を持って行って少量の米を買って、その少量の米を持って帰ってきて有毒ガスの出る資材を燃やしながら、プラスチックゴミであるペットボトルの中にその米を入れて炊いて美味しそうにそれを食べる姿だったり、アメリカの奴隷制度から解放されてアフリカに戻った黒人の方々が建てた国であるリベリアで娼婦として日銭を稼ぐ元少女兵の食事だったり、台湾マフィアの組長の宴会食事の席に同席したり、また全米一危険だと言われるロサンゼルスのサウスセントラル地区で互いに殺し合っているメキシコ系ギャングと黒人系ギャングがしている食事を取材したりと、いわゆるグルメ番組とか、グルメ番組とはその内容が全然だいぶ違うんですね。で、そこに映し出されるこう、映し出されている人の優しさと、むごたらしさがこう、入り混じっている様子を見ると、こう、どう言葉を発していいかわからなくなってしまうというか、こう、もう本当こう、ただただ神様に慈しみを乞わずにはいられないなというようなこう気持ちに、なるんですね。で、またこう、知らず知らずのうちに、自分がいつの間にか加害者側になっているだろうを国、地域、民族の一員として暮らしている偽善者であることに、こう、申し訳なさを覚えるんですね。で、それと同時に、あんなに凄まじい状況で食事をしなければならない過酷な状況に自分がいないことにねじ曲がった優越感を覚えて、そのねじ曲がった優越感から来る、こう、奇妙な感謝の気持ちがこう、入り混じって、ああ、僕たちはなんて罪深い、罪人なんだろうとこう、うなだれ るような気持ちになっちゃうんですね、それを見ると。というのも、ここに登場するゴミ山の少年とか、元少女兵の少婦とか、台湾マフィアの組長とか、メキシコ系ギャングや黒人系ギャングの人たち、みんな一見するとこわもてなのに、こうかわいそうだなとか、こう辛いことあったよなとか、こう致し方なかったよなとか、社会が悪かったよなとこう思えてしまうほどに、こうみんな優しいんですね。で、みんながみんな自分が食べている食事をこう取材しているディレクターに勧めてくれるんです。で、中にはその食べている一食が3日分の食料に匹敵するような人もいるにもかかわらず、決して食べ物に困ることがないような日本から来ている日本人のディレクターに、一緒にこの食事食べませんかって勧めるんですよ。で、その勧められた食事をディレクターが一緒にすると、こう、とても喜んで、一緒に食事をしてくれてありがとうみたいなことをこう言うんですね。こう、はじめはこう映像を見ているだけで、その場にいないんですよ。映像を見ているだけなんですけれども、こう、取材をしている側と取材をされている側の間にある緊張感。だ、取材している人を殺されるかもしれないという緊張感ですね。その緊張感がこう、バシバシ伝わってくるんですけれども、その一緒に食事をして、食事を通してこう会話を交わすと、いつの間にかこう仲が深まってるんです。最も基本的で、最も原色的な生きるという行為である食事を共にすると、こう心が通い始めるんですね。で、何よりもこの番組に登場するすべての人たちが、生い立ちがどうであれ、状況がどうであれ、食べるものがどうであれ、共通しているのが、みんながみんな生きるために食べてるんです。生きるために食べてるんですね。番組の司会者がいて、その番組の司会者はこんなこと言うんですね。今まで、生きるために食べてなかったんや、というふうにこう、思わず言ってしまうほどに番組に登場する人たちは、食べることが生きることに直結しているっていうことをこう実感している人たちばっかりなんですね。食べることがこうそんなに困難でない、ある意味こう飽食の環境に生きている私たちにとって、イエス様の食事を共にしようっていうこの言葉は、生きることに直結しているっていうよりも、親睦を深めようとか、こう関係を深めようとかっていう、こう交わりや交流の意味合いが強いかのように感じてしまうかもしれません。もちろんですね、イエス様が私は彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするっていうふうにおっしゃったのは、より親密な関係になりたいっていう意図も意味もあるでしょうが、それ以上のものですね。つまりイエス様の、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、食事をしようという言葉は、私と共に誠に真に生きようっていう真意がありますね。イエス様の共に食事をするという言葉には、命を共有し、命を生かしたいっていう思いがありますね、そこには。じゃあ、その、具体的にイエス様と食事をすることって何でしょうか。黙食3章20節、もう一回見てみますね。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするっていうこの言葉を、文字通りに解釈をすると、主イエス様を信じることとか、主イエス様を受け入れることというのが、こう、形状学的にこう、ああだこうだとか、神学的に、どうだこうだとか、とこういうものではなくて、イエス様と共にまさに食事を一緒にすることですね。イエス様と一緒にご飯を食べることです。先ほどこう食事を共にすることで親密さが増すってこう言いましたけれども、親密さが増すどころではなくて、戸を開いて イエス様をお迎えして、イエス様が私のうちに入って来られたならば、ガラテヤ書2章20節のように、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですという状態になるならば、イエス様と一心同体であるがために、私が入れた食事のその栄養分は 100% 私のものとなると同時に、 100% イエス様のものになりますね。一日三食、その家族と一緒に食事ができる人っていうのは、こう、そうはいっぱいいないと思います。私も僕も、家族と食事をすることは大好きですけれども、一日一食も家族と一緒に食事を取れないなんていうことはもう、ざらにありますね。よくあることですね。でも私の中にいてくださるイエス様とは、一日三食いつも共に食べることができます。つまり私たちがイエス様を真に受け入れたということは、イエス様が私のうちにいてくださって、共に食事をしてくださる方になるということですね。小さいことかもしれませんけれども、食事をするときでさえも、いつもイエス様のことを覚える人になったということです。こう食事の祈りをするときに、感謝の祈りをするじゃないですか。与えてくださってありがとうございますってこう祈りますけれども、もしかしたら食事の祈りをするときに、イエス様一緒にご飯食べましょうっていうふうにもう祈れるかもしれないですよね。この黙食3章20節の言葉を字面通りに取るならば、この肉体の命を養うために必要な行為である、最も基本的で最も原色的な食事までも、イエス様のことを思いながら、イエス様と共にするものとなるということですね。この 3章20節の言葉は、食事をとるという最も基本的な命の営みまでも、私の努力とか私の稼ぎとか、私が汗水流したものによるものではなくて、主イエス様が与えてくださった恵みでしかありませんということを心底告白するものになるということですよね。さっき、食べることは神様が人に定めた天命ですってこう言いましたけれども、創世記の1章29節を見てみますと、ちょっとこれだいぶ短くしてありますが、地の全面にあるものを食物として今あなた方に与えると、こう神様直々におっしゃいますね。神様が定めた天命を、神ご自身が全うするために、人が食す食べ物までも神が準備してくださっているということを、イエス様と共に食事をする人は全面的に認めるようになるんですね。食べ物全部、そして食べ物を得るための努力も、稼ぎも、汗水までも、神が人に与えたもうた恵みだということを悟れるようになるのが、イエス様と共に食事をすることですね。イエス様と共に食事をすることっていうのは、もう字面通り、まず第一に、そのものズバリ、イエス様と共に食事をすることです。皆さん、イエス様と共に食事をしてますか？イエス様と共に食事をするっていうのを、こう、他の言葉に言い換えると、主の恵みを知るということですね。主の恵みを知るということですね。でも、これだけではありません。イエス様と共に食事をするということは、もっと深い意味と実践がありますね。マタイの福音書4章言っていますね。マタイの福音書の4章1節から読んでいますね。マタイの福音書4章1節から、それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、 神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。40日40夜断食をしたイエス様に悪魔が現れて、お前が神の子なら目の前にある石ころをパンに変えて食ってみろって言うんですよ。で、イエス様はその言葉に何て返します？人はパンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると返しました。悪魔がですね、ここで一つこう錯覚し、知らなかった重大な事実がありますね。それは、人の命は肉体によってだけ保たれるものではなくて、霊によって保たれるということを知らなかったんだか分からなかったんだか錯覚してたんだか、ここでは分かってないですね。それを知らなかった悪魔はイエス様に、お前の命を保つために、40日40日断食したわけですから死んでもおかしくないですね。お前の命を保つために、パンが食べたいだろうって迫ってくるんですよ。そしたらイエス様は何て言います？パンよりも大事な食べ物によって人の命は真に保たれるんだと一周しますね。じゃあパンよりも大事なものって何ですか？神の言葉ですね。聖書の言葉です。人はこうどんなに良質なタンパク質をとって、肉体を美しくたくましく保ったとしても、霊が食事をしていないならば死んだも同然ですね。僕大学生の頃アメフトやったってこと何度も言ってましたけども、その時にはこうウェイトトレーニングをやるわけですね。でウェイトトレーニングをやるとこう筋肉がつくので鏡を見てこうああかっこいいなって自分で言ってるわけですけども、そのより良い筋肉をつけるためにタンパク質を取ったり、純度の高いアミノ酸を取ったりこうするわけですね。でアメフトをやめるんですね。やめて自分の心の中に起こった心境に僕はすごいびっくりしました。もうトレーニングをしないわけです、運動しないわけですからが体がちっちゃくなってくるんですね。まあちっちゃい人はまだでかいですけども、その筋肉が落ちていって体がちっちゃくなってくると同時に自分の中の自信がこう削ぎ落とされてくるんですよ。いや俺ちょっとこうダメかもしれない、あもう弱い人かもしれないってこうそんなこと思ったことなかったんですけども、筋肉がなくなって体がちっちゃくなってくると同時に自分に自信がなくなってくるんですね。で小錦って小錦さんいらっしゃるじゃないですか、ご存知ですよね。こんなで大きかった現役の時は、で小錦が相撲を引退して体を相撲をやらないのを保ってるって命に関わるっていうのはダイエットしなければならないっていうダイエットを取り組むんですね。でも何度ダイエットしても失敗して、むしろ現役の時よりも太っちゃうんです。でこれなんでかなと思って、そのスポーツカウンセラーの方がカウンセリングをするわけですね。そしたら、小錦に言って、もうあなた典型的なスポーツ選手の持っている心理に今陥ってますと。どういう心理かというと、小錦はその体がでかければでかいほどいいという世界で戦ってきた人ですね。体が大きいことが良かったんです。で、その場から引退をして出てきても、なお自分の体が大きいことに自信があって、自分の体がちっちゃくなってしまうことに、恐怖を覚えてるんですって。だから食べることをやめることができなくて、どんどんどんどん食べちゃうって言うんです。で、それを指摘されて、その通りだって。で、僕をそれ見てて、あ、僕もあれ経験したことがあるって思いました。どんなに食べても人は弱いんですね。自分の、命に、自信を持てないんですね。人はパンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんですね。去年の主題聖句のメッセージの時にも話しましたけれども、肉体が生きていても、霊が死んでいるならば、死んだも同然ですね。霊が生きるためには、当然のように霊が食事をしなければなりません。イエス様の私と共に食事をしようという言葉のシーンは、命を共有し命を生かすことだと言いましたけれども、その命を生かすために必須なのが 神の言葉ですね。つまり私ともに食事をしようという言葉を言い換えると、神の言葉を食する時間を持ちなさいということです。読むんじゃないんです、食べるんです。食すんですね。食べるってどういうことですか？食べ物を口に入れて咀嚼して飲み込んで栄養分にしなければならないですね。じゃあその栄養分がずーっと続くかと言いますと、続かないですね。1ヶ月に1回栄養分を入れるだけでいいですか？そんなわけないですね。じゃあ1週間に1回栄養分を入れるだけでいいですか？そんなわけないですね。最低でも1日1食は食べないと働けないし動けません。お肌のツヤだって保てません。父なる神様もこうイエス様もこううまいこと言うなと思いますね。神の言葉、聖書の言葉は読み物ではなくて食べ物だって言うんですよ。ヨハネの黙示録の10章言ってますね。ヨハネの黙示録の10章9節から10節ですね。ヨハネの黙示録10章9節から、私はその御使いのところに行き、私にその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べてしまいなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私はその小さな巻物を御使いの手から受け取って食べた。口には蜜のように甘かったが、それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。黙示録の著者であるヨハネが御使いから巻物をもらいますね。この巻物というのは神の言葉のことです。じゃあそのヨハネがこの神の言葉を食したらどうなりました？口には蜜のように甘くて腹には苦かったっていうんですね。神の言葉は甘いだけではありません。読むだけならば甘いかもしれません。でも食すとなると苦くもあるんですね。聖書の言葉と格闘し、葛藤し、聖書の言葉に砕かれ、聖書の言葉を実践し、聖書の言葉を生きるならば、苦い食べ物になります。でも私たちは知ってますね。苦い食べ物が体にいいことを知ってますね。聖書を食することが、イエス様と共に食事をすることですね。聖書を食さずしてイエス様と共に食事をしたとは言えません。じゃあ食事であるならば最低一日一食は食べないとダメですよね。ヨシュア記言っていますね。ヨシュア記の一章、ヨシュア記の一章八節の言葉ですね。よくご存知の箇所かもしれません。ヨシュア記一章八節、この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時、あなたは自分がすることで繁栄し、その時、あなたは栄えるからである。神様、直々に命じますね。御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜も口ずさめっておっしゃいますね。神の言葉を一日二食は食べなさいということですね。それはこう肌のツヤが保たれる程度のものではなくて、繁栄し栄える源となるんだとおっしゃるんです。僕はこの栄えるとか繁栄するという言葉をこう見るたんびに思うのが、どんだけ聖書を読みたがらなければ。目の前にこう人参を吊るすかのように繁栄し栄えるなんてことをおっしゃったんだろうか。目の前に人参吊るさないと読まないって言うんですよ。吊るしても読まないですね。人参食べ飽きたって言うんですよ。人参苦いって言うんですよ。人参まずいって言うんですよ。ポパイのほうれん草どころではないですね。目の前に世界が始まって以来最も栄養分豊富な食べ物が目の前にあるにもかかわらず食べないですね。 私たちは食べません。イザヤの55章を見てみましょうか。イザヤの55章の2節3節ですね。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づく。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け。そうすればあなた方は生きる。聖書の言葉を食さずに霊的飢餓状態になっているクリスチャンたちがたくさんいますね。ラオディキア教会の信徒たちもそうでした。黙示録3章20節の背景にあるラオディキア教会の信徒たちも霊的飢餓状態にありましたね。だからイエス様は食事しようって言うんです。乾く、満たされない、腹減ったと言いながら、目の前にある最も栄養分豊富な食べ物を感化します。見過ごしてます。聖書が世界のベストセラーであることっていうのはもう誰でも知ってますね。でもそれと同時に、世界で最も読まれないベストセラーが聖書であることはあんまり知られていません。こんな皮肉なことあります？世の中にそんな本あります？ベストセラーの癖して最も読まれない、そんな本あります？日本に。じゃあ誰が聖書読まないんでしょうか？クリスチャンが読まないんですね。食さないどころか読まないんです。世界に教会がこう出現して以来、いつも教会の問題になってきたのはクリスチャンが御言葉を食さないことですね。もちろんその物理的に直接こう聖書を読めない時期がありました。でも読めるような状況が整ってもなお聖書を読まないし食さないんですね。御言葉を食さないから教会が衰退し、クリスチャンが死んでいきます。食べれば生きるのに、食べれば生きるんですね。こんな当たり前のことをしないんです。食べれば生きるんですね。100年前に、内村勘蔵先生もこんなことを言いました。日本のクリスチャンは聖書を読まない、特に旧約聖書を読まないって言ってました。じゃあ100年後に生きる私たち日本のクリスチャンどうですか？内村勘蔵がこの入ってきたら何て言いますかね。イエス様はそんな私たちに御言葉を食しなさいと、御言葉を食すところに私もいるっておっしゃるんです。肉体の食物をイエス様と共に食すことばかりがイエス様と共に食事をすることではありません。それは反面でしかないですね。こう1万円札があって、どっちが表か裏か分かんないですけれども、1万円札の表が本物ですね。でもその裏は真っさらです。それ何の意味があります？何の意味もないですね。表が本物だったら裏も本物じゃないと1万円札じゃないですね。それと同じようにイエス様と共に肉の食べ物を食べるだけでなくて御言葉も食さなければイエス様と共に食事を取ることにはならないですね。こう美味しいものを食べて美味しいものを飲むことは楽しいですね。僕も大好きです。でもそれだけで人が生きるんじゃないですね。それだけで真に誠に命を保つことはできません。神の言葉を日々食すことによって真に生きるんです。進学校で先輩でこういう方がいました。 すごい方だなと思いましたけども、聖書を1日3回読むって決めてるんですね、自分で。で、聖書を読む時間を持てなかったらご飯食べないんですよ。で、ご飯食べない何してるかというと、みんながご飯食べてる時に一人でどっか隠れたとこ行って聖書を読んでくるんです。で、断食しちゃうんですよ。すげえな、この人と思いました。で、言うんです、その方はね。いや、なんで体に栄養分を与えて霊に栄養分を与えないんだと。イエス様が望んでることは霊に栄養分を与えることなのに、それが神学としてできてないんだったら俺は食事を取らんって言うんですね。すごいなと思いました。手番教会のそのキル先生が好きな日本のテレビ番組があるんですけれども、孤独のグルメっていうテレビ番組なんです。ご覧になったことあります？あ、知ってますね。こう、うなずいてる方は。僕も好きで見て、たまに見るんですけども、面白いですね。その主人公が、食堂にもう入っていって、こう、一人でご飯食べるんです。誰か食べるんじゃなくて、一人でこうご飯を食べるんですけれども、そのご飯を食べながら、心の声がずっと流れてくるんですね。心の中で、ああでもない、こうでもないっていろんなこと言うんです。ああ、美味しい。これは特徴的な味だとか、こう、いろんなことを言うんですね。で、本当楽しそうに食事をするんです。で、それと同じように、こう、一人で聖書を食すっていうのも、悦なことかもしれません。でも一人でこう、聖書を食すといっても、イエス様と差して食すことになりますよね。でもどんな食事でもこう、家族と友人と食べた方が、美味しくないものも美味しいじゃないですか。家族と一緒に食べていた、美味しかったものが、いざ一人暮らしをしてみて、全く同じものを食べてるにまずかったっていう経験をこう皆さん、したことありますよね。面白いことにこう、一緒に食べると美味しいですね、食事って。もし一人で聖書を読むことが難しいと感じているならば、ぜひみんなでこう、みんなで聖書を食す場をご利用ください。日曜日の各クラスがありますね。蒼天祈祷会もあります。水曜礼拝だってあります。家庭集会もありますね。土曜日の青年会の学び会とかもあります。で、もし、そこに時間が合わないとか行けないということならば、信仰の仲間とともに聖書を食す時間とか場を設けてみたらどうでしょうか。それもいいかもしれないですね。で、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、スマートフォンで今ダウンロードができるアプリで、聞くドラマ聖書っていうのができたんです。去年の10月ぐらいに。もともとこの聖書っていうのは、声に出して読まれて耳で聞くために書かれた書物ですね。つまりこう、読むために書いた書物じゃなくて、耳で聞くために書かれた書物がこの、聖書、読んで耳で聞くために書かれたのはこの聖書なんですね。だからその、聞くドラマ聖書っていうのはある意味、聖書の本来の姿に変えるようなものかもしれません。スマートフォンがある方はぜひダウンロードしてみて、聞いてみてください。ない方は家族でもいいので、ぜひダウンロードして聞いてみてください。ものすごくいいです。いわゆる一般の俳優の方々が声優として、出てるんですね。で、そこに出てくるマタイの福音書のマタイの声をやった鶴野武史さんがカトリックのクリスチャンなんですって。で、面白いこと言ってましたね。僕はカトリックのクリスチャンなんですけれども、今まで聖書を一回も読んだことがありませんでした。今回この仕事をするにあたって初めて聖書を読みましたって言うんですよ。面白い神様の導きですね。なのでこれを作ったムンボンジュという先生がいらっしゃるんですけども、その方を来月の第4週の日曜日の朝の礼拝でお招きしてお話を伺うことになってますので、ぜひ楽しみにしてください。ちょっと話戻しますね。私たちのこう日々の肉の食事の中にイエス様を見出すというだけではなくて、日々祈りつつ御言葉を食すことによってイエス様と共に食事をする、真に富み真に豊かなクリスチャンになりたくないですか。こんな当たり前に聖書を持ち歩く国ってそんなないんですよ。これほどの恵みはないですね。でも人間で罪ですね。 いつの間にか恵みが恵みに思えてしなくなっちゃう。美味しかったものが美味しくなくなっちゃう。でもイエス様もおっしゃいますね。戸を叩きますね。戸の外に立って戸を叩きますね。なんて言います？食事をしようって言うじゃないですか。日々のこの肉の食事の中にイエス様を見出すとともに、聖書を食すことによって主イエス様を見出す、主イエス様と共に食事をする、本当に豊かな真に富んだクリスチャンとなっていきましょう。でそのために聖霊なる神様私たちを必ず導いてくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちにイエス様を送ってくださり、そしてそのイエス様を御座に引き上げ、御座におられるイエス様を持って私たちに共に食事をしようと語りかけてくださいます。私たちが日々の食事の中で果たしてイエス様、あなたと共に食事をしているという恵みに感謝していたでしょうか。恵みに気づいていたでしょうか。それ以上にあなたから与えられている最も栄養分豊富な神の言葉を、聖書の言葉を日々食していたでしょうか。食していたでしょうか。神様、食すこともなく腹減ったと、渇くと、何なんだと、一体全体どうなってるんだと、お腹が減って生きり立ってるかのような姿を私たちはしてはいないでしょうか。もうすでに準備されている聖書の言葉を食し、真に豊かで真に生きるクリスチャンとなりますよう、どうぞ祝福してください。真にあなたと食事をし、誠に生きるクリスチャンとなりますように、どうぞ導いてください。聖霊なる神様、あなたが私たちのする食事すべてに共にいてくださって、イエス様と共にする食事のありがたみを心いっぱい味わわせてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちに食事をしようと語りかけてくださっている救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌195番です。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい。はい。それでは、2020年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。楽譜が出ますので、楽譜をご覧いただきながら賛美いたしましょう。ご無理のない方お立ちください。といたします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。